先生、よろしくお願い申し上げます。
こんにちは、中島です。どこかで見たなという方がかなりいらっしゃってるんで、かなり気楽にお話しできると思います。土曜日なんで、先ほどですね、会長のお話っていうのは一本筋が入って、まあ脊椎動物みたいなお話をされるんですけど、私の場合はですね、クラゲかタコ、いわゆるもうぐにゃぐにゃの軟体動物の話をこれからしようかなというふうに思います。ですから気楽に聞いていただければ、ありがたいなというふうに思います。ちょっと前の方ライト落としていただけますか。すいません。見えます？私の顔じゃなくて、こっち。ですね、ちょっと頭の体操しようと思います。実は今日一番難しい問題かもしれない。会長、見えませんか？どうですか、これで。ちょっと斜め厳しいですね。これ分かる方います？一番。慶応幼稚者入試問題。慶応の幼稚者というのは幼稚園ではございません。小学部ですよね。ということは、受験している子供たちってのは5歳。1番、括弧に漢字を一字入れなさい。親、人、仲、括弧、子、小さい。はい、明るい人。はいはい。あ、どうぞ。薬。なんで？そう、薬指です。親指、あーとか言わないでくださいね。2番、カッコにアルファベット1入れなさい。SMTW、カッコ F、S。はい、これ。青年。わかんないですか？もっとタコか、クラゲをどんどん食べていただいて。どうぞ。T、なんで？理由は、木曜日、そうですね。サンデー、マンデー、チューズデー、ウェンズデー、次なんだっけな、サーズデーか。で、フライデー、サタデーと。アルファベット一時入れなさい。3番、ちょっと難しいです。あ、どうぞ。4、なんで？そう。北海道、本州、四国、九州。あーとかまで言ってますね。4番、とっても難しいです。大小大、カッコ、小、大、小、大。これはちょっと難しい。けどもうやってるのは5歳。誰か、編集長。大場さんどうですか？さあ、はい、わかる方。あ、先ほどの方はちょっとパスします。他に、僕わかるよと。私わかり、あ、どうぞ。はい、どうぞ。そうで、大です。はい。大の月、小の月ね。そう。そういうこと。ね、これは5歳の子供たちが軽く解いてしまう。なんと慶応って優秀な学校なんだろうかと思ってしまいます。それじゃあ、ちょっと難題ですけどね、これも慶応幼稚者の問題ですよ。次のうち、子供のカエルはどれですか？はい。調査します。これだと思う方、手を挙げてください。これじゃないかな。じゃあこれ。これじゃないかなと。お、幹部、山下さんもそうですか。これは、これ、もう一回聞きますよ。これだという方。いない、なぜいないんだろう。これは、堂々と挙げてますね。これ、素晴 晴らしい。じゃあこれ以外だっていう方います？あ、どうぞ。すいませんけど、これで最初、人差し指で最初。そう、カエルの子供はオタマジャクシだからこれじゃないんです。だからこれはね、集合でいくとですね、貝なし、無。これが5歳の子供が解いてしまうという。なんと慶応って優秀なんだろうかという、思ってしまうんですね。困ったな。こういうのだと言われると困るんですけど。アイデア発想ひらめきってどこから生まれるのかなと思うんですよ。私なんか先ほど会長お話しされましたけれども、自分の本は164冊出してるんですけど、本業ってのは広報 PR のコンサルティングで、会社の経営者とか、技術とかその会社自身とかを活字とかメディアとかテレビとかに番組として作っちゃうという、そういう、企画提案をしたりするんですよね。だからね、今まで本が550冊実は、プロデュースしてまして、そちらの方ではミリオンセラーが何冊もあります。自分の本は、まあ、ちょっと、やはり野に置けすみれそうみたいな、まあそういうふうな謙虚な気持ちでやってると。で、アイデアっていうのは、ひねり出すもんだという方もいますし、それからたまたま見つかるもんだという方もいらっしゃいます。で、私はこの2番だというふうに思ってます。ちょっと目先を変えて、デザインっていうのはアイデアの方向なんですけども、やっぱりね、センスっていうのがね、かなり問われるんですよね。これタクシーの安藤中川健三さんですね。今日も港未来でやってきましたけど、あれのブルーダルメシアンのデザインも手掛けてるという。これタクシーの安藤なんですよ、これ。なかなかかっこいいじゃないですか。安藤ってのはルーフに乗っかってるものですね。で、空車の場合はこれがライトがついてるとか。お客さん乗っけたら消えるとかですね。そういうふうな安藤。なんか昔のね、レトロっぽいデザインでかっこいいなと思うんですけど。これなんだと思います？これ。これポストですね。郵便ポスト。クラインダイサム。デザイン。表参道の同循環ビルの、周囲のウォールなどのデザインもしているという。ここから入れるんですね、きっと。ちょっと映ってるかな、ちゃんと。で、やっぱりアイデアってのは、テーマがやっぱり大切で、テーマってのは問題意識だと思います。それから、まあいろいろあると思うんですけど、しつこく執念深くそのテーマを追いかける、まあ言い換えるとアイデアのストーカーになりましょうと。で、確かに柳の下に土壌が何匹かいます。国家の品格が売れたら女性の品格も売れるだろうと、まあそういうふうなスタイルでどんどん横に展開していくというやり方もあります。それからあえてのコントラリアン、これはもうなんていうのかな、日本語がブームになったら英語のブームが来るだろう。逆に英語がブームになったら日本語のブームが来るだろうと。あえてその対極に、博打を張るみたいな。そういう人ですよ。まあへそ曲がりというか天の弱。あえてのコントラリアン。それから遊び心とか童心とかいうものが、必要だと思います。これは心の余裕であり、また会社で言ったら遊び心を商品化できるなんていうのはかなり経済的に内部留保がかなりある、余裕のある会社でないとできないと思うんですけど。で、こんなデザインもあります。これは何だと思います？これなんかイタリアの国旗かドイツの国旗かちょっとわかんない、なんじゃらほいっていうね。これは一体何でしょうか。横断歩道なんですよね、これ。確かにこっちの方が目立つよなと思うんですよ。目に飛び込んでこないと、ほら、渡る方もそれから止まる方もね。 まず止まらせる、それから渡らせるっていうのが二大機能じゃないですか。二大目的じゃないですか。それを叶えるにはこっちの方がいいと思うんですよね。こんなのもあります。これも遊び心いっぱい。私も欲しいなと思うんですけどね。これなかなかいいですよ、これ。これ、キルビルっていうすごい長編の映画があります。実はこの映画って、もともと1本だったのを無理やり長いんで2本に分けただけの話なんですよ、あの映画。とか今会いに行きます。まあ、これの、美術監督をやっておられた種田さんの作品。将棋の駒、将棋の台と将棋の駒ですよね。なかなかね、これかっこいいですよ。で、いいアイデアって、やっぱり、人真似じゃない、パクリじゃない、一番乗りだ。で、サプライズ&インパクト、ディープインパクトもやっぱ欲しい。それから話題性が欲しい。だからヒットするし、儲かるし、面白がってくれる。で、もちろん便利にならないとダメ。で、今までと何か変わった、サムシングディファレント、サムシングニュー。やっぱりそこにないと話にならないという。これ何だと思いますか？小学校に行きますと、こういう机が並んでますよね。で、これは卒業証書を入れられる額、それから卒業写真を入れられるプレート。この相関関係わかります？なんでこんな机の上にこれ置いたか。まあ一年生ですとね、これもうちょっと大きすぎるんですよ、机が。だけど、自分が使う机っていうのは6年間、それを使いましょうと。2年、3年、4年、5年、6年になっても同じ机をずっと使う。で、卒業をするときに、この机を壊して、まあリユースですね。リユース。リサイクルと言ってもいいかもしれませんけども、ばらしまして、自分の卒業証書を自分の6年間愛用した机で作るじゃないかと。そういう運動ですよ、これは。で、これもデザインの世界一つで展開する。なぜならばデザインというのはコンセプトと、それから具体的な商品化といったものを同時にその両立させるからですよね。長岡健明さん、6年間使用する机、卒業時に額を作り変える。愛着を持ってもらう。まあ、大切に使ってくださいよと。で、それが最後のプレゼントですみたいな。まあ、そういうふうなテイストですよ。で、こんなのもあります。トイレットペーパーです。ただし、ちょっと違うのは、このトイレットペーパー、丸くないの。四角なの。穴も四角なの。で、外側も四角。四角にするメリット。ね。四角い頭を丸くする。丸いトイレットペーパーを四角くする。その狙いっていうのはこういうことですね。まあ、新規なデザインだけれども、丸じゃなくて四角だと、摩擦が多いし、デコボコが多いから、カラカラカラっていうふうにこの、滑らないじゃないですか。ということは、余計に使わないで済むわけですよ。滑り止めが効いてるから。で、タイヤも丸ければ、どんどんどんどん転がっていくけども、四角いと、そんなスピード出ないでしょ。そういうことですよ、これ。だから、消費が少なくなると。で、四角いから、実は運びやすい。流通の方が、プロクター&ギャンブル社とかね、まあいろいろ、トイレットペーパー、まあ使っておられるような、その、大王製紙でもいいですけど、王子製紙でもいいです。ネピアでもクリーンレックスでも何でも、あれはティッシュペーパーか。ダンボールにとにかく入れやすいじゃないですか。丸よりも四角い方がすっぽりと。だから運びやすい。まあそんな風な、両方の機能。 供給側と需要側、お客さんとそれから、メーカーの方の需要、両方ともそのメリットが、バッチリ合うと、まあ、そういうようなこともデザインでできると。なんで今までなかったんだろうなと思いますよね、言われてみたらなんだっていうような、そんなアイデアですよ。で、アイデアってどっから生まれるのかなっていうのを一言というか、一つのキラーフレーズで言うと、国立科学博物館の入り口に、徳永慎一郎さん、ノーベル賞の、お言葉があります。不思議だと思う。これが科学の目です。つまり、不思議だと思うことがなければ、どんなアイデアも生まれない、どんな商品にも育たないということですね。で、これを観察してよく確かめ、そして考える。考えないとダメなんですよ、やっぱり。見るだけじゃ。観察して、確かめて、考える。これが科学の茎です。そして最後に、謎が解ける。これが科学の花です。すごい、やっぱり、いい言葉ですね。で、アイデアってこういうもんなんだろうと思うんです。ということは、不思議だと思うっていうのはすごく重要じゃないですか。バラの花にバラの花咲くでしたっけ。北原白秋かなんかのこと、あの詩がありますよね。何の不思議なけれどっていう。当たり前のことに気づくって、だけど難しいですよ。その点、困ってたり、トラップってたり、問題を抱えていると、こういう不思議だと思いやすいんですよ。それから問題解決をどうしたらいいのかなっていうふうに、365日24時間、脳が検索モードになってるんですよね。だからね、ものすごく困るっていうことは、いいんです。トラブルを抱えるってことは、実は頭の、錆びた頭をブラッシュアップするのにものすごくいいんですよ。だから時々困った方がいいと。困らないとですね、早くボケるんじゃないかなというふうに私は思ってます。もしご家庭にちょっとうちの、親父はボケてるぞっていう、あるいはおばあちゃんちょっとボケてるなと思ったら、めちゃくちゃ困らせてあげると、心配になって私がボケたら大変だというふうに、脳の潜在意識の奥深くまでですね、入っていくんじゃないかなと思います。で、不審に感じると何かいいことがあるのか、テーマが生まれます。で、テーマっていうのは別名問題意識と言います。そうすると情報がですね、なぜか目についてくるし、飛び込んでくるし、耳に入ってきます。で、それが脳を刺激します。検索モードがスタンバイします。で、何かのキーワードとか、何かの発想とかアイデアに触れた瞬間にスイッチがオンに入ります。それで問題を解決してしまうヒントになります。これも同じです。とにかくぼんやりせずにテーマ、関心、問題意識をいつも持っておうと。持ってるとひらめきやすい、直感がひらめきやすいんです。アイデアが通り過ぎちゃう人、多分こんな感じじゃないかなと思うんですよね。特にどうせ無理とかね、似たようなもので実は昔失敗したことあるんだよ。あと完璧主義者、ちゃんとした意見にしなくちゃ、もっと練り込まなくちゃみたいな。で、中には周囲でいいアイデアが出てもそんなのつまんないよっていう一言で潰しちゃうやつ、そういう人もいます。 これ好きなんですね。もっと真面目にふざけなさいっていう。さすが赤塚不二夫だと思うんですけどね。大好きですね、これ。もっと真面目にふざけなさい。これはちょっと、省略。私の友人にですね、足立元一っていうのがいるんですよ。ガキの使いやあらへんでとか、ああいう番組ちょこちょこ放送作家のくせに出ちゃってるんで、ご存知かもしれません。彼の1週間の担当している番組の視聴率を足すと 200% になります。とんでもない売れっ子で、実はこの足立元一さんと足立さんの友達で和栗さんって、和栗隆っていういるんですよ。放送作家でもあるし、アニメの作家でもあるんですけど、彼の平均1週間の視聴率って 150% なんです。で、2人合わせて 350% っていう、民放のゴールデンプライムタイム総なめというのがいまして、で、この2人と私と3人で会社を、コンサルティング企画の会社をこう作りまして、放送作家をですね100人ぐらい従えていろんな提案をやってます。で、この足立元一さんの企画会議の転がし方っていうのが面白くて、例えば新しいクイズ番組を作ろう、放送作家をこう集め、それからディレクターやプロデューサー、番組の、そういう担当にも入ってもらうと。そうすると健康番組だから健康に関するクイズ番組やろうじゃないか。やっぱりグルメクイズだろう、料理とかグルメ番組にものすごく視聴率取れるもんだ。鉄板はやっぱり歴史クイズですよと。鉄板ってのは鉄板焼きという意味じゃなくて、必ず成功する、100% 成功するという、そういう意味のあのスラングですから、歴史クイズですよと。で、受験に役立つクイズっていいんじゃないの？お受験する人たちとか、ね、そういうのも作れるんじゃないのか。もう実際やってますよ。あるいは子供をこうずっと見たウォッチングクイズをやったらどうかな。一つの番組にはならないけれど、番組の中の一つのコーナーにはなるんじゃないのかな。これ日曜日の午後1時、赤千谷さんまさんの司会でやってますよね、これ。で、その中、会議は永遠と続くんですよ。ところが、その中にね、正解を早く答えるっていうのは今までのクイズ形式。つまり、いかに早く正しい正解をするか。で、賞金が競われたり、優勝したりとかね。どのクイズ番組もそれが、一つのパターンになってるでしょ、クイズっていうと。だけどそれ自体がおかしいんじゃないのかと。マンネリなんじゃないの。そのクイズに答えられそうな人ばっかりゲストに呼ぶんじゃなくて、こいつはクイズはダメだろうという連中をまぶしといて、そこが、その連中がめちゃくちゃなトンチンカンな答えをする、それを笑っちゃおうぜみたいな。つまりクイズというよりはバラエティ番組に限りなく近い、そういう番組を作ったらどうかと。で、実は失敗しているクイズ番組がありまして、何回かやり直しをした、作り直しをした、その中で実験的にやったらバカ受けしてしまった。それがクイズヘキサゴン。島田紳助が MC をやってます。例えばね、この前の番組、ラ行の国名を述べよ、ゲストでルイジアナ、それはアメリカ州だろう、ロンドン、他のゲストはロンドン、国を答える国だからロンドン、ロンドンが国か、違うんですかと初めて知ったというね。で、これが面白いと。視聴者にとっては大体ほとんど分かってる方がほとんどですよ。つまりあいつアホやなという優越感に浸りながら、そのトンチンカンな答え、想像もできないような答えが中から飛び出てくるというのが面白いと。おかげさまでというか、こういう番組の中で今ですね、そのおバカタレントっていうのがものすごく需要が増えてしまって、他の番組にはですね、登場するようになっちゃったんですよ。つまりバカが売りになっちゃってるというね。もしわざとやってるんだったら天才に近いと思うんですけど、どうかな。ちょっとやってみましょうか。 新しい刑事番組を企画することになりました。どんなタイトル、どんな内容にしますか。実はこれを考えて、いたら面白くなっちゃってですね、徹夜で実は今日来ております。こういうの入れちゃおうとか、それで自分でも一度ね考えたんですよ。ハマっちゃいまして、でちょっと参考資料、このぐらいは軽くあります。これだけの場合、踊る大捜査線、古畑任三郎、富豪デカ、フカキョンですよね、時効警察、お代理嬢、はぐれデカ、純情派、藤田誠、太陽に吠えろ、西部警察、危ないデカ、科捜研の女、おとり捜査官、北見翔、松坂、松下由紀さん、京都祇園入り、入婿デカ、いろいろあるんですよ。マザコンデカでしょ、携帯デカ、オバハンデカ、ラーメンデカ、どういうデカなんだろうって、シュワーズスデカ、赤株検事、親子デカ、こっちの方古いですね、夜明けの刑事、すごい古い、刑事くん、シーンの刑事、鉄道公安官、ものすごい古いです。これネットで一応調べたんですよ、刑事っていう刑事とか、もし皆さん方だったら、私は刑事ドラマこんな風なタイトルでこんな内容にしたいと思いますみたいな、ちょっと番組のプロデューサーになったつもりで、よかったら本当に採用したいと思います。なんかありません？どなたかいます？いらっしゃいますか？こんなテレビ番、こんな刑事番組僕だったら作りたいよみたいな。あ、いない。羞恥心がまだ取れてないな。困ったもんですね。四角い頭を丸くするのには、その一番ダメなのはその羞恥心とかね、恥なんです、恥。さっき言ったでしょ、完璧主義者じゃあかんよという。私も実は羞恥心ものすごくあって、会長とカラオケに行ったりするとですね、歌わないんですよ。絶対に。会長が10曲ぐらい歌ってから、中島さんそろそろ1曲ぐらいどうというふうに言われてからようやく1曲歌うと。次に会長が10曲また歌ってから、中島さんそろそろどう、ようやく気づいていただいてですね、それで1曲歌うみたいな。まあその繰り返しで大体1人、私は4曲ぐらい、会長は40曲ぐらい歌ってね、お開きにするという、そういう中でございます。一応私が考えたのはこんなやつ。まあ時代を考えてですね、やっぱりホストデカってありだな。昼間は刑事やってて、夜ホストをやってて、で、ホストの店にやってくるお客さんがいろいろトラブルを抱えて解決しちゃうという、そういうデカ。ニューハフデカも同じ。誰にしようかなっていうね。黒縄の手帳。これいけると思うんですよね。こちら兜町東証前初市場。これ今いけるんじゃないかなと。刑事ドラマっていうか、まあ警察ドラマですけど、で番組を見ながら投資のやり方が覚えられるという、テレビ東京と日経新聞と協賛みたいな、そんな番組できんじゃないのかなと思って。モノマネデカ、これはね、電話でその仲間にモノマネでですね、その告白させちゃうという、つまりおとり捜査じゃなくてモノマネで電話でいろいろ秘密を聞き出しちゃうという、仲間になったつもりで、あとは銭なし平次っていうのがあって、サラ金デカっていうのもありかなとか思ってたんですけど、まあこういうふうに当事者意識を持って自分だったらどう考えるのかなって言った習慣を持ってくださいねっていうことを言いたかったんです。どんどんいきます。アレックス・オズボンという人がいまして、ブレインストーミングのやり方とかで、有名になった方ですね。もう今からもう100年以上前の人ですよ。広告代理店の副社長をやってた方で、 で、ブレインストーミングってのはあまりにも有名になってしまったんですけども、これはまあどうでもいいです。で、この人の考えたもう一つの創造性開発のやり方で、チェックリスト法というのがありまして、この9つのキーワードに従っていろいろ考えてみようと。こっちの方がこの人は貢献度大だったと思います。で、一つ一つですね、具体的に言うとこういうことになりますよというような話をします。一つ、アダーユース。他に使い道がない。本を本以外に使うとどうなるか。例えば今、紀伊国屋で全店1位、世界バブル経済終わりの始まり、これも私プロデュースしたんですけど、こういう、この本、普通だったらこれ読み物ですよ、読み物。だけど読み物じゃなくて、本以外の使い道をするとしたら、どんなことが考えられるだろうかと。どなたかいませんか？これは本以外にこんな使い方もできるよと。どんどん行きましょうか。こちらの。こちらのか。すいません。何かあります？本以外の使い方。あまり考えると出てきませんよ。スパーリングみたいなもんですからね、アイデアなんていうのは。どんどん条件反射というか、ポンポン出てこないと、レスポンスを。いかがですか、これ。お隣のは、ああ、どうぞ。最高ですね、それ。差し上げます。つまりね、そういう使い道ですよ。そうそう、枕、いいですよ、枕。ほら、3番目。ノートとメモ帳にもできるでしょ？だって、空白の部分多いんだもん。これ、アイマスクにもできるし。よくやってますよ、私は。それから、キャッチボール。本をお互い一緒にこう投げ合って取るという。それから、鉄アレイ。2冊持ってやる。こういうこともできる。それから踏み台にもできるし、武器にもなる。叩かれたら痛いですよ、この本、角で。トイレットペーパーにもなるかもしれない。財布にはなります。お金挟めますから。私、へそくりで隠し金庫にしてたことがあります。この前、仕事場を掃除してましたらですね、4万円出てきました。へそくりをしてたのをすっかり忘れてて。で、それはまあ、見つかってしまって没収されたんですけど。まあ、そんな風に、本を本以外にどう使うかっていう。そういうのをアダーユースという風に言います。さてと。こんなのもあるんですよ。パクリ。つまり、応用する、活用する、適用するっていうかな。まあ消えちゃいましたけども、伊勢崎町のカレーミュージアムとかね、新横浜ラグメ博物館、池袋の餃子スタジアムとか、重役のスイーツフォレストとか、まあいわゆるパビリオンみたいなテーマパークみたいなのがありますよ。で、こんなの別に不思議じゃない。横浜中華街そうだし、今地盤沈下している札幌のラーメン横丁もそうだしと。こういうふうにパクってしまうこともできますと。サラリーマン金太郎っていう漫画があります。本宮博士の大ヒット漫画。高橋克典で映画化テレビ化もされました。これね、もともとこんなのあるんですよ。スポーツマン金太郎。これ作者誰か知ってる人いますか？漫画世代いません？往年の漫画世代。寺田博夫。寺田博夫さんっていうのは、手塚治虫、赤塚不二夫さんとかですね、下落合、東京の落合の方に漫画家だけが集まっている時場荘という、漫画家集団が借りていたアパートがありました。その中の総元締めが寺田博夫さん。この人いなかったら赤塚不二夫さんは漫画家になってないはずです。やめて国に帰ろうとしてた時に、この人に引き止められて、漫画家を続けようと思った。 と言ってましたから。よし、パクリだ。もう一個紹介しちゃおうと。愛と誠、梶原一騎、有名ですよね。ネル娘さん、10歳の娘さんに獄中から1928年に宛てた手紙の中の一節と言われてるんですが、その事実はないんですよね。しかし梶原一騎は必ずその愛と誠のテレビでやった時も映画でやった時もそれから漫画でも必ず全部にこの冒頭この言葉を出すんです。愛とは平和ではない、愛とは戦いであるというね。つまりこういうコンセプトだけ引っこ抜いて作ったのがこれ。つまりたった一行とかね、一つのワンフレーズあるいは、一つのキーワードでもいいですけど、そこから作家とか創造性豊かな人っていうのはその一つの物語を作ってしまうと。シャーロック・ホームズと、ワトソンの会話の中で、作家がですね、この二人にこんな会話をさせてるんですよ。ワトソン君、推理っていうのは、水道の蛇口から落ちる一粒一粒の水滴からナイアガラの滝を連想することだよって。なかなか意味深なんですけど、解説は難しいんでしません。だからオズボーンの3つ目、モディファイってのあります。変更してみようと。ちょっと変更してみよう。手を加えてみようと。どんどんいきます。ちょっと変更してみよう。もう40年来続く日清食品のドル箱。カップヌードル。ちょっと変更してみよう。ちょっと変更してみよう。ちょっと変更してみよう。ちょっと変更してみよう。いっぱいあるんですよね。なんでこんなに変更しちゃうんだろう。少しずつバージョン変えてんの。これを売るためですよね。裾野の広い山って高いじゃないですか。高い山って裾野が広いじゃないですか。これを売るために応援団を作ってるわけですよ。一品だけじゃ飽きられるから。オールはナッシングになっちゃうから。だから応援団を拡充して、これをとにかく売ると。ドル箱のこれをどんどんどんどんもっと強くしていくという。そういうマーケティングの戦略ですよね。で、こういうのはよくやってます。実は気づかないけれど。後で紹介します。拡大したらどうかってなります。まあ大盛り特盛りにしたりとかバイキングにしたりとか多店舗化するというね、マグニファイするっていうのがあります。逆に小さくしちゃうっていう、そういうこれもっと小さくできるようなみたいなのがあります。キュービーハウスとかテモミンとか10分1000円だからものすごく安いなというふうに思うんですよ。キュービーハウス床屋さんね。だけど普通の床屋さんって1時間に行っても4000円ぐらいだとしたら、時間あたりはこっちの方が高いという。ただこの入る人って時間を買ってるんですね。時間を1000円を買ってるんじゃなくて10分という時間を買ってるんです。時間というキーワードをに目をつけたっていうのが勝利の方程式だったんだと思います。代表したらどうかっていうのがあります。これいけんじゃないのっていう。例えばジャングル大帝レオ、手塚治虫さんまた出てきちゃいましたけど、オレンジ色の、ライトの下でデザインをいろいろ考えてたと。でクライアントからはライオンを頼まれてた。オレンジ色の、火の下で描いてましたから、実は白いライオン描いちゃったんですよ。でそれを自然光の下で見たらですね、あ、失敗、いけねえと、クライアントの注文と違うぞって。でそこで捨てようと思ったけど捨てなかったってのがすごいですよね。白いライオンを見た瞬間 物語がこう湧き出てくるっていうのはやっぱり天才の証明なんだろうなと思うんですよ。醜いアヒルの子じゃなくて醜いライオンの子、白いライオン、しかしその子が育っていて百獣の王になるという、そういうストーリーが読めちゃうという、この筋がねちゃんと読めるっていう、いけんじゃないかという、これが多分ジャングル大帝レオの誕生だったと思います。交換したらどうか、あれとこれを入れ替えるね、そういうのあります。おいしい生活、甘い生活っていう映画がありました。マルチェル・マソロヤニが出ました。嬉しいねサッチャ、同様にあります。僕のパパは世界一、全部パクリです。ただパクリっていうのはものすごくメリットがあるっていうのは、みんなもうすでに知ってるから、どっかで聞いたことあるな、人口に感謝してるというか、皆さんよく知ってるから、そこにちょこっとだけ変えるとすんなり入ってきやすいというね。交換したらどうかってのがあります。もう一つ逆転しちゃおうと、逆転したらどうか、いわゆる逆さ発想、逆転の発想、リバースシンキング、まあ、いろいろあります、まあ、ちょっとね謎謎があります。アラモの大富豪が二人の息子に言いました。10キロ先のオアシスまで、馬に乗ってレースをしなさい。勝った方に全財産を与えます。ただし遅くついた馬の持ち主を勝ちとする。そうすると二人の息子はスタートしたんだけど、亀のようにゆっくり進め、たため炎天下で自分も馬も死んでしまいそうになった。それはそうですよね、遅い方が勝ちっていうレースなんだから。で、意識が遠のいてきた時に旅人が通りかかって知恵を授けた。そのアイデアを聞いた途端、二人は一目散にオアシス目がけて脱出した。そしてレースは終了。約束通り一人が全財産を譲り受けた。さてその旅人が支えたアイデアとは何だったのかという、そういう謎々があります。逆転の発想ですよといったことをヒントに、これを、考えるとパッと思い浮かぶんではないでしょうか。次の商品はこれですオルゴールは脳に効く、オルゴールがいかに、病気治しに効くのかといったことをルル書いております。あるある大辞典のあのやらせとは全然違う、レベルの高いものです。で、中に CD で1億円のスイスオルゴールの音色で9曲、CD が入っています。そんな CD を入れてなんと1600円で売ってるという、とんでもない実業の日本から出た佐伯義勝さんの本ですが、これはどういう答えだろうか、誰かいます？あ、どうぞ。正解、これ差し上げます。一番後ろに CD 入ってますから。1億円のオルゴールってこんな音なんだってびっくりしますよ。ちょん、そう、馬を交換して競争すればいいっていうね。こういうことを事業の中でどうやるかといったことは後で話します。まあコンバイン組み合わせたらどうかってのありますよね。こんな風ないっぱいありますよ。A ちゃんと北島三郎コラボしたらすごいヒット曲もあるんじゃないのかなと思ってるんですけど。で、こっから私のアイデア発想法いきますと言って、ちょっと調子乗って喋ってましたけど、時間が今3時ですね。ということはあと急がないといけない。こっから新幹線並みでいきますね。芸人はキャラが被ったらダメ、ちょっとずつスライドしなくちゃいけないって。酒井卒のギター、カモンヨシオ、あ、カモン達夫ギター、畑陽区ギター、井上博士ギター。ただしこれギターの種類が違う。で、ウクレレベース、ウクレレとかね、井上博士なんか知らないだろうなと思いますけど、 後で紹介しますよ。これ誰だかわかるかっていう、ちょっと皆さん方がどのぐらい芸能界をご存知かという。宮城真司。これは知ってますよ。この人を見たことがありませんという方います？見えない。そもそも見えない。牧真司。昔、吉本の中村さんという社長がいて、中村さんとね、いろいろ話をしてたら、渋谷で高校生を前に牧真司さんが芸やってたんだけど、見ててかわいそうになってしまったというふうに言ってましたね。全然受けないと。あれが狭間寛平だったらバカ受けだったっていうふうに、手前味噌で言ってましたけど、確かにそうかもしれない。これは？これ。なんでかフラメンコ、日本航空でおなじみ、坂井進さん。これは知ってますよね。たかしです。違います。これは、そう、長州力じゃないですよ。似てるけど、長州小力。もうおなじみですね。鉄さんともなきやと、たかんだとして。彼らどこ行ったんでしょうね。心配になってきますけど。お杉田ピーコです。これが井上博。今一番一押しの芸人。東京では井上博。本当はサバンナという吉本の芸人ですよ。天才ですね。ダウンタウンの松本さん、まっちゃんな兄貴ってのは仲いいんですけど、多分ダウンタウン超えますよ。この二人、笑いのセンス、漫才、コント、歌、全部パーフェクトっていうね、とんでもない。大阪でバカ売れ。ただし東京にはこの高橋茂雄って言うんですけど、乾博士というブランドネームでエンタの神様に登場させてます。芸能プロのマーケティング戦略ってすごく面白くて、あの吉本興業っていうのはこっち側、ジャニーズとツンクのハロープロジェクトっていうのは同じです。やり方、ツンクのハロープロってジャニーズ事務所のとやり方そっくり真似てるだけですから。で、吉本興業は面白いんです。売れるやつから売れたらいい。白い猫だろうが黒い猫だろうが、ネズミを取る猫はいい猫だとかって聞いたことあると思いますけど、金持ちになれる人から金持ちになったらいいと。東昌平、吉本興業同じです。博多華丸大吉、元々のコンビで九州と大阪で活躍してたんですけど、アタックチャンス、小玉義雄のモノマネで花丸だけ売っといて、で今は花丸単独では出ません。必ず元々のコンビで東京を進出してます。で、井上博は先ほど申し上げた通りサバンナの一員、黒田保つ、メッセンジャー、ムーディー勝山勝ち、まあ宴会芸でやった、しょうもないアカペラの、ムード会話が受けちゃって、のりかさんの結婚式でも歌って披露してしまったという彼です。で、こっちは違うの。グループで売るロケ、まずはジャニーズ事務所が単品で売ったっていうのは後にも先にも郷ひろみだけですから。タヌキントリオとかね、少年隊、スマップ、トキオ、V6、キンキキッズ、嵐、カトゥーン、全部グループで売って、それからピンで切り売りをしていくわけ。こっちは違うんです。売れる順から売っていっちゃう、後からコンビがくっついてくる、まあ、ちょっと対極にあるようなマーケティング戦略です。 タイムラグ発想法ってのがあります。今の人には懐かしい、今の人には新しいんだけども、我々にとっては懐かしいという。例えばこの前ですね、横浜のワールドポーターズに、めんこが売ってるんですよ。今ね、めんこってないですよ。私浅草とかいろいろ探してめんこをですね買おうと思ってネットでも調べたんですけどね、売ってないですよ、めんこ。我々の頃にはめんこなんて山ほどあったんだけど、だけどそこには特注で売ってんの。思わず買い占めてきてしまいました。本当にそういうやつ、つまり今の人には新鮮でフレッシュで目新しいんだけど、我々今昔の人にとっては懐かしいというやつね。え、アテンションプリーズ、昭和45年ですよ。上田彩ちゃんがやってましたけど、江崎グリコ、グリコオフィス、これ面白いですよね。100円なんだよこれ。で、会社にオフィスに置いてあるので、おやつで食べられるわけで、こっちはね、ジュースとかね、アイスクリームも置いてあるので、1週間に1回中補充してきて、お金を取って商品だけ補充するという、オフィスに置いてあるんですよ。で、これね、女性陣にバカ受けするだろうと思ったら、何のことはない、7割までがね男性客で、1個100円、お菓子は10種類24個、アイスは5種類50個、飲料水は18種類60本、商品の 70% は男性社員。これね、富山のお金薬商法ですよこれそれを現代にアレンジしただけ。これタイムラグ発想法というふうに命名してます。このやり方だったらいくらでもできるんじゃないかな、他の商売で。時間軸、ほら、朝だけ、朝だけ飲んでくださいって。だけどさ、朝昼晩飲むコーヒーってどこが違うのこれね。え、朝に注目、モーニングセットとかもいろいろありますよ、こういうふうに。朝シャンとかね。だけど、ワンダモーニングショットってさ、朝専用のコーヒーって、どういうことなんですかね。アサヒ飲料がね、アンケート調査をしたことがあるんですよ。そうすると、ビジネスマンパーソンの一日、一旦あなた何やってますか？朝、とにかく何やってますか？見にくいんですけどね、断トツに多いのがインターネット。で、2番目がコーヒー飲んでます。3番目がお茶、その他の飲料飲んでます。タバコを吸ってます。あとはどんどんどんどん減っちゃうわけなんだけど、断トツに多いのはインターネットとコーヒー。しかもコーヒーを分析すると、半分が缶コーヒーのみ、それからこっちは缶コーヒー以外のコーヒーで、両方というコーヒー好きがいるわけ。つまり朝はみんな熱湯しながらコーヒー飲んでるんだな。そうしたら朝専用のコーヒーっていう、そういう提案の仕方ってありだよな。つまり後付けだろうと思うんです、私は。直感で朝コーヒーいけんちゃうと、そういうことだと思うんですよ。そうしたらね、グリコ、朝チョコ、朝チョコレートってありましょう。アウェイク。そのものまんまですね、タイトルもね。で、こじつけていろいろ朝、こういう機能を、これから起きたらすぐバージョンアップしなくちゃいけないからみたいな感じで、こういう成分を中に入れました。ここまで考えてないですよね、だけど。これ省略。これも省略書。チョコビールあるんだよ。天の弱発想法ですね。だけどもう お話しました。あと逆張り、アイデアっていうのは結局野外の下に土壌が何匹というやり方をやるか、あるいはもう対極で持っていくか、この二つしかないと。昭和34年に創刊された漫画です。これ長嶋茂雄、前年度、惜しくも三冠王が取れず新人で二冠王、表紙に創刊号の表紙に持ってきました。これマガジンです。講談社小学科、すごいんですよ。マガジン巨人の推しハイスの風、昭和34年創刊なんですけども、7年間真っ赤っか、黒字に転換したのは昭和41年、巨人の星の連載が始まったから。で、こっちは少年サンデー、もうダントツ、創刊からダントツの人気です。なぜならば、手塚治虫と赤塚不二夫の両方を抑えちゃったから。で、少年マガジンがそもそも、狙っていたその手塚治虫さんとかですね、赤塚不二夫さんを誤送とマガジン、あ、サンデーが持ってっちゃったの。で、そうすると、マガジンは著者がいなくなっちゃい、作家がいなくなっちゃいまして、結局漫画らしい漫画っていったコンセプトが作れなくなっちゃった。ただ漫画ってのは高等無形であって、完全中悪であって、で空想であってという。限りなく社会性を持って人間ドラマで時代性を持った、そういう漫画は、そういうマーケットに挑戦せざるを得なかった。で、ずーっと赤字を続けていったんだけど、巨人の星でようやく黒字に転換することができて、それが昭和41年です。その2年後、こんな漫画ができます。明日のジョーですね。昭和43年もう大ヒットです。で、もともと明日のジョー矢吹ジョーじゃなくて矢吹悟だったんですよ。で、もともとのタイトルは左のジョーとかね、一発屋ジョーというタイトルだったので、それが明日のジョーになり、ひらがなで明日のジョーになったと。明日のジョーっていうと、思い出すのがですね、ヨドモハイジャック事件かな、タミヤ高丸だったかな、声明文の最後に、我々は明日のジョーになるのだ、そのぐらい、当時の若者たちに精神的な影響を与えた漫画ですよ。だからもしあれが明日のジョーというタイトルじゃなくて一発屋ジョーだったらどうか、我々は一発屋ジョーになるのだって、その通りになってしまったというね、まあ笑えない事件ですけど。さーてと、マガジンも天下をそれで取ったわけですよ。巨人の星とか明日のジョーとか愛と誠とか、全部カジュアル一気じゃないかというね。で、男追い丼とかね、空手バカ時代、金田一少年の事件、いろいろ挑戦しましたが、これをずーっと少年マガジンと少年サンデーとの戦いをずーっと見てた集英社の編集者がいました。少年ジャンプ創刊するんです。これが昭和41年です。つまりマガジンが巨人の星を連載し始めて黒字に転換した時、サンデーとマガジンのいいとこ取りをしたという、もうお化け雑誌、お化け漫画誌になっちゃいました。すごいっすよ、この ラインナップ。私、創刊号から読んでましたからわかりますけど、ハレンチ学園、筋肉マン、こち亀、ドクタースランプ、男一匹ガキ大将、山崎銀次郎、北斗の拳、ドラゴンボール、セイントセイヤ、キャプテン翼、悠々白書、ハイスクール鬼面組、スラムダンク、マジカルタルート君、ドラゴンクエスト、大の大冒険。もう、天下無敵のラインナップですよね、これ。どうしてこういうラインナップにしたのか。マガジンが実は凋落していくんですよ。社会性、時代性、それ、 を追い求めていった挙句どうなっていったかというと、漫画のくせにですね、半分が活字になっちゃったの。考えられます？漫画なのに。漫画じゃなくなっちゃったの。社会性、時代性を追求していって。だって、赤軍派にもですね、受け入れ、精神的に影響を与えるぐらいの漫画になっちゃって。つまり、おちゃらけた漫画が作らなくなっちゃったというね。で、子供がどんどんそういう漫画から離れていっちゃって、で、売らなくちゃいけないから、どんどんどんどん漫画、少年という少年なんだけど、読んでるのが大学生とか、あるいは20代の前半の人たちとかね、少年じゃなくなってきちゃったという。つまり、マーケットがずれてきちゃったから。で、その失敗成功事例をよく見てたから、同じ鉄は踏まないということで、あくまでも少年。あくまでも漫画。それでジャンプは載せてきたんです。つまりマガジンのアンチテーゼとして出してきたという。冗談からコマ発想法っていうね、ひらめきや論理を超越するんだっていう思うんですよ。これ笑えますよね。訴えられたでしょこれ。なんだこりゃっていう、エロかわいいっていうやつですかね、キモかわいいってやつですかね、今で言うと最高ですよね。これ頭がサザエさんで、顔が、ま、バカボンの親父サザエボン、下鉄腕波平、磯野波平ですよこれ。鉄腕アトムで、あ、体と頭と、まあ、バージョンがこう分かれてるって。こっちなんかね、サザエさんの作者である長谷川町子事務所がカンカンに怒っちゃって、赤塚さんに聞いたらね、サザエさんのその長谷川事務所の人がやってきて、一緒に訴えましょうって言うんですって。これ一人じゃ訴えられないから、これ、片っぽじゃん。頭だけだからさ、サザエさんは。だから一緒になって訴えましょう。これ大阪の業者だったらしいんですけど。ところが赤塚不二夫が言ったのはね、傑作だったんですよ。そいつが、うちの事務所に欲しいって言ったんですよね。さすがだなと思いますよね。このギャグのセンス最高ですよね。さすが関西人と思ったんですけど、これバカ売れしましたけど、著作権侵害でやっぱり出せなくなっちゃいました。今レアもんでね、ヤフーのオークションとかでたまに出てますね。私も一個持ってますけど、これ最高ですよね。これ本当に、まあ、ひらめきや論理を超越すると、これだけ覚えておいていただければと思います。で、癒し系のアイディアってね、やっぱあるんですよ。うなずきんちゃんっていうね、そうそう。赤ずきんちゃんに似てないの。どちらかというと、かぐや姫なんですよね。でね、これバンダイの商品で、音に反応するんですよね。840円かな。うなずきんちゃんとか言うとね、首をね、振るんです。で、横にも振るんです。つまり、イエス、ノーをちゃんとはっきり、どういうタイミングで判断するのか分かんないんだけど、一応イエス、ノーをはっきり意思表示するわけ。で、その意思表示の仕方にも、2バージョンあって、少しダメっていうのと、とんでもダメっていうのと、少しいいよっていうのと、どうぞどうぞっていうのと、そういうふうに4つの、バージョンに分かれてるわけで。ただ、どういうタイミングで、そういう反応するか分かんないんですけど。まあ、だから、うなずきんちゃん、今日お酒飲んでもいいとか聞くとですね、ダメとかこう、言うんですよ。で、そういう時は飲まないと。まあちょっと家に2、3個置いとくと可愛いよという、そういう商品で、女子高校生の間でヒットしてるという。まあいろいろ出てます、こういうのは。つまり癒し系というのがものすごくキーワードになってますと。あとね、もしもアイデア発想法というのはやっぱりありまして、コピーライターになりたい。ならば15段広告の文字文、いいですね。全部ご理由の消しちゃって、自分がコピーライターになったつもりで、 お宅の会社を宣伝します、そういうものを入れちゃうんですよ。でそういう新入社員っていうかな、そういう学生が応募にしてきたら採用したい、そういうふうに、広告代理店の方でおっしゃっている人もいました。もしもコピーライターになりたいっていうんだったら、コピーライターになったつもりで自分で書いてしまうという、そういう手もありだなと。ほんでね、こんなことがありました。昔 PHP に勤務していた時にセミナー関係のコーディネーターをやったことがあって、山下さんとお会いしたのは、実は22年前なんですよ。山下さんがまだ味の素で副部長をされておられた時、人事部ので、私は営業マンとして行ったんですよ。で当時味の素っていうのは PHP とお付き合いをしてくれなくて、で私は営業マンの東日本地区の責任者だったんで行ったんですね。で運よく山下さんにお会いできて、山下さんがその広げてくれたんですよ。ですから今日先ほど名簿を見て山下克也さんって書いてあるから、あれと思ってびっくりしちゃいました。で山下さんもこのセミナーに出ておられたと思いますね。記憶力だけはね、最近の記憶力はないんですけど、昔の記憶力がちゃんとあるという、もうほとんどそのボケ症状なんですけどね。でこんなことが実は松下電機でもあったんです。昭和36年、茅野健さんっていうね、松下の通信工業の専務から私直接伺ったんですけど、こんなことありました。トヨタ自動車から値引き交渉があって、カーラジオの納入価格を即日 5%、 向こう半年間でさらに 15%、 合計 20% 下げようと。まあ、条件としてはですね、貿易自由化等々がありまして、大変な時代だった。今はもう GM もフォードも蹴散らしてますけれども、当時としては大変。何しろ今からはもう45年前ですからね。戦々恐々としてますよ。ビッグスリーが圧倒的に強かった時代ですから。で、たまたま小野助さんがですね、東京支社まで来た時に、ついでに綱島にある通信公園に寄ったんですよ。で、こんなふうな会話がされたんです。当時、役員会ってのはものすごく緊急役員会を開いてどうしようかということで、もう陰鬱なお通夜みたいなね、そういうような状況だったんですけど、最後、もう晴れ晴れとして終わったという言ってました。なかなかね、いいんですよ、この近藤介さん。もしも発想なんですよ。子育てできなければ日本の自動産業は遊ばないという危機感でいっぱいあると。次元が違う値引き要求云々で困っていること自体けしからんと。だからここは断ってはいけない。で、子育てというものは 5% や 10% を目標にしてでかえってできない。20% となると根本から発想を転換しなければできないと。確かに 5% くらいですとね、下請けを泣かしたりとかして、無理やりその数字の進み合わせをできるかもしれないけど、20% となるとそんなことじゃ全然ダメなわけで。だけど、これ、パブリカに収めていた、カーラジオなんですよ。AM のラジオなんですよね。だからデザインは変えちゃいけない。企画っていうものがありますからね。ちょっと大きいの作っちゃったら入らなくなっちゃうじゃないですか。で、性能も落としたらいけない。ただし、この二つを守る限り、あとは自由と。で、ここから先はうまいんだけど、もし 20% の高相談に成功したら、どうなるかと。お客様はトヨタさんだけじゃなくて、世界中からやってくると。うちにも売ってくれと。当時、三流会社であった松下通信工業が、一流会社の仲間を入りする絶好のチャンスと。ピンチじゃない。天佑だと、天の助けだって。しかもその商品できたらコート上げる、売り先まで決まってると。こんなにありがたいことはないと。役員会のムードが一新してしまったというね。やっぱり組織ってのはリーダー次第だなというふうに思うんですよ。で、これ昭和36年の事例で、長年不思議だ不思議だ不思議だと思ってたんですよ。これさ、だって役員会に突然現れて、なんかみんな陰鬱な雰囲気だったからどうなんだって事情を聞いたら、こうこうこういうわけで、でその時に瞬時にこういう発想が出てきて説得しちゃうっていうのは、 神業だなと思ってたんです、ずっと。そしたらこの前ですね、石田泰造さんの本を読んでたんですよ。Amazon のユーズドで買って。もう絶版だから、売ってないから。そしたらね、幸之助さん、この6年前に同じ経験自分でしてるんですよね。当時は昭和30年で、クラウンを作ってたんですけども、その中にですね、時計入れてたんですよ。時計。で、これのコスト段を石田泰造さんからね、頼まれてたんです。で、300円にしてくれと。7割カット。20%、5%、即日 5%、向こう半年で 15% なんで、そんな甘っちょろくなくて、7割カットしてくれと。すごいっすよね。で、その時にやっぱり頭抱えてですね、技術陣に言ったことっていうのが、1000円のものを300円にしようと考えたらいけないんだと。そもそも300円で作る。いや、どうするかを考えてる。これ今で言うところのゼロベース発想ってやつですよ。こんなもう51、2年前、このお助さんこんな言葉知らなかったでしょうけど、やってることはもう最新のマネジメント理論そのもの。で、結局、500円までがやっとだったんです。当時の技術では。で、河野さん、石田泰造さんのところに頭下げに行ったんですよ。もう、さすがの私とはもう無理だと。で、石田泰造さんというのは当時の、トヨタが潰れられそうな時の社長ですよ。自分の後ろは自分で守れ。有名な言葉を残しましたけど。ご苦労様でしたということで受け入れたわけです。石田泰造さんの本読むまでね、幸之助さんは天才だというふうに思ってたんですよ。で、やっぱり、経験がなんか、山ほどあるんだなというふうに、この時に思いました。さあ、そろそろ、時間ですが、あと発想法、負のつく字に注目しようと。不平、不満、不安、不信、不幸、不眠、不健康、負がつくものがいっぱいあります。負を解決するっていうのはさ、負っていうのはトラブルであり、問題であり、テーマなんです。それを解決するとビジネスに転換するわけじゃないですか。これもね。いっぱいあると思いますよ。負のつく字に注目しよう。福井県の商工会議所が、あなたの日頃の苦情、不満、提案を買います。買いますっていうのは福井商工会議所を買うじゃなくて、福井商工会議所に登録している会社がホームページに寄せられる負のつく提案を企業側が採用して商品化した段階でお金が振り込まれるという、そういう仕組みを作ったんですよ。でね、松下電機も入ってるんですよ。で、事情を聞くと、洗剤や衣類の駆除っていうのはどうしてもライオンとか買おう、それからユニクロといったようなそのアパレルメーカーに行っちゃうわけですよ。洗剤メーカーかアパレルメーカーに行っちゃって、この洗濯機の性能が悪いから色落ちしちゃうとかですね、汚れが落ちないというクレームっていうのはほとんど来ないらしいんですよね。だけど洗濯機ってものすごく重要で、いろいろ商品開発してるでしょ。だから顔とかライオンとかにね、苦情について顔はオンラインホットラインも持ってますから、それを見せてくださいって言ってもね、頑として財産だということで見せてくれないの。だからこういうのに申し込んで、お客さんの苦情をね、買ってるわけです。拾い上げてるわけです。だから企業っていうのはいかにこの負のつく字に注目しているか、お客さんの不満足がいかにビジネスになるかといったことをよく知っているという。で、負のつく字っていうのはストレスもあるんですけど、ストレスっていうのは顕在意識で感じるストレスもあれば潜在意識で感じるストレスもあります。例えばね、薄くしすぎて知られないっていうのありますよ。佐藤正彦さんっていう団子三兄弟の作詞家、あの人は航空代理店、今慶応で教えてますけど、航空代理店にいまして、紅茶をね、 観光茶を、デザインしたんですけど、デザインというかプロデュースしたんですけど、その観光茶のパッケージがあまりにも綺麗なためにですね、見本を女性社員がですね、机の上に並べて捨てないんですって。で、眺めてはその、癒されてるという。だけど、缶コーヒーみたいなもの、観光茶缶コーヒーという、そういう商品、最寄り品っていうのは、どんどん消費してもらわないと、やっぱり、売る側としては困っちゃうわけで、捨てるのが嫌だということは、いずれ買うのも避けようというふうになってきちゃうでしょ、潜在意識的には。だから、これは、変えようと、パッケージを変えようと。いくら捨てても構わないような、そういう、美しすぎない、そういうデザインにしようというに変えたわけですよ。美しすぎて捨てられない。皆様方の奥様がもしかするとそうかもしれない。もうやめとこう、この辺で。まあ、そういうことです。つまり、ストレスっていうのは美しいっていうのも罪なんですよね。相当罪な方が、綾小路になってきましたね。でね、こういうのもね、ストレスフリーで今ありますでしょ？横断歩道のところ、あと5秒とか、こっちはデジタル表示、こっちはアナログ表示ですけど、こういう商品開発、パソコンでも今どこら辺までその起動してるのかなとかいうのが、処理してるのかなっていうのが、デジタル表示、アナログ表示されないと、もうイライライライラしてしょうがないじゃないですか。で、こういうワンクッションを置くような、そういうサービスがビジネスになってると。これも省略だな。もう時間的にはですね、もうかなりめちゃくちゃ押してますね。こういうのがあります。生物に模倣してアイデアを展開するという。顔真似たというふうに。言ってますよ。テルモの映画マンがもともとこの企画持ってきたんですよね。発想したのは。なんで蚊っていうのは、体にその注射しても痛くないような注射針開発できませんか？だって、蚊っていくら刺されたって全然わかんないじゃないですか。っていうふうに言って持ってきたわけ。この岡野さんのところに。そうしたら開発、物理学科の会長さんは絶対不可能だって言ってたらしいんですけど、不可能だったらやってみようってんで結局作っちゃったという。まあそのいきさつはいろんな本の中に書かれてますよね。で、この岡野さんも素晴らしいなと思うんですけど、痛くない注射針、可愛くない刺しても痛くないじゃないですかっていうふうに、そもそも注文しに来たというか、発想したそのテルモの営業マンが偉いなと私は思っちゃうんですよ。冒頭のその、友永慎一郎さんの言葉で言ったら、これは科学の目ですよ、これ。こちらは科学の茎であり、科学の花を咲かせたわけですけども。目がなければ絶対茎も花も咲かないわけですから、この思いつきってすごく偉いなと思うんですよ。こんなのもあります。他人の脳みそ配着法。アイデアは旅に出すと成長します。つまり、どんどんどんどん自分でひらめいたアイデアって人に話しちゃう。まあ、ライバル会社にも話しちゃって構わないんじゃないのかなと思うんですけど。そうすると、いい意味でのブーメラン効果っていうのがありまして、それ、こういうふうに考えたらもっと面白いんじゃないのっていうような、プラスアルファの付加価値がついてくる。だからアイデアっていうのは頭じゃなくて足の裏で考える。つまり歩いて歩いていろんな人に聞いてみるっていうのはものすごく重要なんではないかと。だってアイデアとかその情報って必ずその人間が持ってるものでインターネットが持ってるものではありませんから、ネットの世界でいろいろ出ている情報っていうのはあくまでも、まあ、死火山であり旧火山みたいなもので、核火山的なそのアイデア、情報っていうのはやっぱり人が持ってるわけですよ。ね、で特にここだけの話っていうのは特にそうです。だからパワーランチとかパワーブレックファストとか人が集まるような勉強会とか、そういうものにどんどん参加されるといいんじゃないのかなっていうふうに思います。で、あの人だったらどう するかなっていう、そういうビジネスモデルというかヒューマンモデルみたいなものもあると、面白いなというふうに思うんです。ここで一通り終わりだな。実はですね、今日持ってきた教材っていうのは、いつも創造性開発とか直感力開発とかですね、ではこの3倍ぐらいを用意してるんですよ。で、しかももっともっと本当は皆さん方にディスカッションしてもらって進めるんですけども、今日はもう非常にタイトな時間でまあ、あれもこれもというふうにできるだけ紹介しようとも思いまして、しりきりとんぼになってしまったかもしれませんけれども、まあ、一つか二つぐらい持って帰ってもらうものがあれば私としては良かったかなというふうに思います。それではどうもありがとうございました。終わらせていただきます。
どうもありがとうございました。